今回は、Zoom ビデオコミュニケーションズの、2020年のセカンドクォーターの決算についてお話ししてみたいなというふうに思います。まず、数字について、簡単に、お話をしていきますと、セカンドクォーターについて、決算としては、市場予想 EPS が、45セントに対して実績は92セントでした。売上の予想、市予想は、500ミリオンドルに対して実績が664ミリオンドルということで、これは、つまり予想を33%上回る、大きなサプライズでした。通常、数パーセントのサプライズでも驚きなんですが、で、10%ぐらいとか、10%をちょっと上回るぐらいだと、非常に、大きな、驚きを出ると。例えば、少し前のデータドックとか、そういう、株価がぐんぐん伸びていたような銘柄は、10%ぐらい、上回るような決算を以前は、ちょこちょこと出していたということですよね。なので、33%というのは、直近で言うと、例えば、Shopify とか、ああいった、一部の銘柄しか、あとは、エマージェントとかですね。そういったすごい、COVID-19、コロナがすごく追い風になった、そういった銘柄でしか出てこない数字になっていますと。で、サードクォーターのガイダンスについては、予想35セント、EPS 予想が35セント。で、会社が提示した予想が2ドル44セントということで大幅に上回っています。で、売上、市場予想は492.9ミリオンドルに対して、会社予想が687.5ミリオンドル。で、これを、つまり売上で言うと39%上回るような大きなサプライズになっています。で、通期の、ガイダンスについては、これも市場予想が EPS 1.3ドルに、1ドル、30セントに対して、会社予想が、2ドル44セントでした。で、売上予想については、1点、コンセンサスが1.81ビリオンに対して、会社が提示したものが2.38ビリオンでした。で、これファーストクォーターの段階では、会社予想としては通貨1.79ビリオンというふうに出ていたわけなので、それが大幅に情報修正されたと。で、アナリスト側もそのファーストクォーターの会社予想に対して、マスに引っ張られて、コンセンサスを出していたということで、ここも大きなサプライズがあったということになっています。で、簡単にちょっと数字ハイライトについていくと、このセカンドクォーターの売上高の成長率は、年成長でいうとプラス355%と、つまりざっくり言うと4.5倍だったということですよね。で、これセグメントがいくつか分かれてまして、まず従業員数が10名以上、つまりは、ある程度も定期的に使うよという、そういうセグメントですよね。その顧客数は、年間で言うと、プラス458%、つまり、5.5倍になったと。で、クォーター単位で見たときも、10万5000社増加したということですね。で、これは、四半期の成績としては、過去2番目に大きい数字で、一番大きかったのは、実はファーストクォーターだったと。つまり、1から3月の段階で、これは、ズームがないとやっていけないよということで、もうそこでもう導入した企業が多かったということなんですけども、その後の4、5、6月に対しても、新たに導入する企業っていうのは引き続き多かったんだという、そういう話になっていると思います。次に、大型顧客ですね。年契約額が10万ドル以上の大型顧客というのは、年間で、プラス112%、つまり2倍強ぐらいになったと。で、クォーターで獲得した、数、純増数というのは、219社ということになってますと。で、これはクォーターで最大の数字だったということですね。なので、もちろん、ファーストクォーターでも大型顧客の契約というのは非常に多かったわけなんですが、やっぱりこのロックダウンが本格化した4、5、6月に対して、この大型顧客の受注というのはより強く進んだということになっていると思います。で、あとはこの従業員数が、10名未満のセグメントというのは、スモールビジネスや個人ということなんですけども、ここは、売上の36%を占めているということで、非常に大きな割合になっていると。 で、これはファーストクォーターでは 30%、昨年の、フォースクォーターでは 20% でしたので、やっぱりこうコロナの影響で一気にどんどんと増えたということですね。で、ここについては、なんて言うんでしょう。ロックダウンが起こったので、まあ仕方なしに導入したっていう、人とか会社もまあ当然多いということで、これはファーストクォーターの段階から、まあ他のセグメントに比べると、まず、契約期間が、月契約。だと年次契約じゃなくて月契約、つまりいつでも辞められると、そういう契約をしている会社が多いっていうことと、あとは解約率に関しても、10名以上のセグメントに比べると、高いんだということが、ことが発表されています。で、まあ、投資家の懸念としては、こうした10名未満のセグメントの売上比率がまあ高くなっていくということで、まあ、そこの解約リスクっていうものが、あるんじゃないかということが懸念だったわけで、まあ、ただ、ここが36%を占めているということは、若干懸念材料ではあるものの、まあ、一方で大型顧客の、契約数というのが、力強く伸びているということで、まあ、多少解約率が高くても、まあ、問題ないんじゃないかということだと思うんですよね。で、かつ、まあ、売上比率として高まっているということは、まあ、少なくとも、目先では、この10名未満のセグメントっていうところに対しても、強い、なんでしょう、まあ、契約の、こう残存があるということだと思います。で、まあ、ロックダウンが、解除、されてきてきた、そのサードクォーター、つまりは、4、5、6の次の7、8、9月で、まあ、ここの解約というのは、このセカンドクォーターよりはきっと高くなるんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、とはいえ、急に、じゃあ、ズームを一切使わなくなるかっていうことで言うと、まあ、そういうわけにもいかなかったんじゃないか、いかないんじゃないかな、このサードクォーターもっていうことは、なんとなくこう肌感覚としてわかるところではあるので、すごく大きな懸念にはならないんじゃないかと思います。で、従業員数10名以上の、セグメント、顧客に対しては、ネットダラエクスパンションレートが、9期連続で、130%ということで、まあ、これはつまり、まあ、平均的な、この10名以上の顧客の、1社あたりの、まあ、例えば契約額を見たときに、こう過去12ヶ月のですね、契約額が、じゃあ1年後に見たときに、契約金額がどれぐらい成長しているかということを言うと、9期連続で130%以上を、記録していると。だからもともと例えば、年契約額が、まあ、1万ドルっていう人が、顧客がいれば、まあ、その顧客は1年後には年契約額が、1万3000ドルになっているということですね。まあ、つまり、例えばアップグレードしたりとか、利用する従業員数が増えたりとかっていうことで、まあ、放っておいてもどんどん利用金額が伸びていくということを、示しているということですね。で、まあ、これは繰り返しになりますが、10名未満のセグメントについては、月契約の割合が高い、解約率が高いということで、このネットダラエクスパンションレートの基準からは、除外されているということです。で、あとは、RPO、受注残ですね。まだ、売上認識されていないけれども、これから、売上に乗ってくるよと。つまり長期契約のものであったりとか、まだ売上として計上したいものというのが、まあ、この受注残が、年成長率でいうとプラス209%だったということです。だから、まあ、足元のこのコロナの瞬間的な追い風の影響で、売上が伸びているということではなくて、しっかり、未来に対しても受注を、詰めてきていると。で、それが年間で比較すると、だいたい3倍ぐらい伸びたんだということなので、先を見据えてもかなり底堅いということだと思います。で、営業キャッシュフロー、まあ、これちょっと異常な数値で、年成長率で言うとプラス1000%みたいな数字が出ているんですが、まあ、これは小型、先ほどの10名未満の顧客が月契約が多いと。で、月契約ということは、その支払いサイトについても、まあ、即時支払いということになってくるということで、それはまあ例外的にキャッシュフローが増えた。まあ、つまりこれは、恒久的なものではないよということを、言っています。で、あとは、ですね。まあ、これプレゼンテーションの資料を見ると、この辺の数時間というのは、 非常によくわかるかなというふうに、思います。あとはあれですね。少しスライドを見ていくと、ここで、エクソンモービルであるとかサービスなどが、契約していると。まあ、これはだから1万名とか数万名規模の従業員が使うようになっているということですね。で、売上はものすごい、伸びを示していますと。昨年の、フォースクォーターは、188ミリオン。ファーストクォーターは328ミリオン。で、今回のクォーターが664ミリオンということで、まあ、これクォーター、オンクォーターで見ても、なんか倍成長みたいなことを、こう、3四半期、まあ、2四半期連続続けているということですよね。で、年成長率でいうと売上は、だいたいプラス、4.5倍だったということです。10万ドル以上の契約をしている大型顧客が伸びるというのは、まあ、これはつまり、非常に重要なこと、小型顧客の数が増えるよりも重要なことだと思います。で、それはまあ、こういった大手企業というのは、放っておいても利用金額はどんどん伸びていく、従業員数が増えていくので伸びていくということと、まあ、そうそう簡単に解約しないということですよね。なので、これは非常に強力な売上の基盤になるということで、SaaS 企業はどこもこうした大型契約の数というのを重視していると思います。で、まあ、あとは、さっきの、ネットダラーエクスパンションレートっていうのが、ずっと130%を超えているよと。ので、まあ、これはつまり、ドンと大きく導入して、130%毎年契約額が増えていくよというよりは、まあ、例えばこう、たとえ1万名いるような会社でも、まあ、最初こう、ズームを使うのは、まあ、10名とか100名からスタートして、あの部署でうまく使ってるんだねってことになれば、じゃあ、もう、社員同士の会議はズームにしていこうかってことになると、社内でこう、バイラル的に増えていくということなんですよね。なので、こう、これをよく、まあ、ランド&エクスパンドというふうに表現しますけど、まあ、小さく、まずは、始めて、どんどん大きくしていくということが、まあ、成功しているということだと思います。あと、もう一つ面白いなっていうふうに思うのは、まあ、アメリカ以外の、こう、アジアとかヨーロッパの、売上、が伸びているということですね。で、具体的にアジア、ヨーロッパ、アフリカなど海外売上というのは、年成長率629%ということで、まあ7倍、7.3倍ぐらいにこう増えたと。で、今、売上の31%を占めるまでになってきたということなんですよね。で、これ昨年で言うと、この地域の売上というのは大体20%ぐらいだったんですけども、まあ、それが31%伸びたということは、まあ、米国内だけで知名度が高いというわけじゃなくて、まあ、日本も含むアジアとかヨーロッパでも、ズームというのは、ある種一般的な、だからまあ、日本でズームのみ、ズームしようというふうに、まあ、動詞とか、まあ、日常的な言葉になってきたということが、まあ、おそらく海外でも似たような現象が起きているんじゃないかということですね。で、海外売上が伸びるというのは、これもまたポジティブな材料でして、やっぱりこう、米国内だけで拡大していくというふうにやると、まあ、どこかで頭打ちがあるんじゃないかということがあると思うんですけども、まあ、海外で広がっていくということになれば、じゃあその、いわゆるトータル、アドレサブルマーケット、この最大限のこう市場規模どんぐらいなんですかって話をしたときに、まあ、グローバルに展開全然できるんですよという話っていうのは、すごくポジティブな材料だというふうに思います。まあ、あとは、まあ、この RPO ですね。まあ、このちょっとディファードレベニュー、アンビルド、もしくはまあカレント RPO、ノンカレント RPO というふうに表現されていますが、まあ、カレント RPO っていうのは、割とこう短期間における受注残ということになっていると。で、ノンカレントというのはまあ長期のものになると思います。ちょっとカレントとノンカレントの定義ってどっかに書いてあるんですかね。ちょっとそこまでちゃんと見たいんですけども、まあ1年内とか、もし1年内がカレントとかになるんじゃないかなというふうに、予想します。で、ちょっとキャッシュフローは、例外的な数字だったということですね。で、あとは、もう一つビジネスハイライトとして、まあ、面白いかもなというふうに思ったのは、Zoom for Home。まあ、そういう結構ハードウェアもやってますよと。Zoom Phone とか Zoom for Home やってますよって話があります。 で、まあ、どうしてもちょっとこう、まあ、スマホとか PC 越しに、こう、ビデオ会議してると、なんかこう、なんて言うんでしょうね。まあ、表情見えづらいなとか、あとはこう、PC に張り付くような形で会議するんで、なんか疲れるな、みたいなのがあると思うんですけども、このズームフォームというのは、まあ、ちょっと大きめの、こう、ディスプレイ型のデバイスがあって、まあ、大きなタブレットでもいいかもしれないですけど、まあ、そのズーム専用に作られた、ちょっと大型のタブレットみたいな感じですね。で、それをこう、まあ、ワンタッチすると、まあ、パッと自分のアカウントでログインができて、その指定した相手とすぐにビデオ会議ができると。まあ、そういうことになってます。なので、まあ、イメージとしてはこう、テレワーク、まあ、リモートワークが進んで、まあ、各従業員に1台ずつこれを配布して、ストレスなく、家で、会議ができるということを目指しているような、そういうデバイスなのかなというふうに、思いますね。で、まあ、これは別になんかハードウェアで売り上げを立てようというよりは、その、ズームによるこうビデオ会議の体験を向上させていくっていうことかなというふうに思います。まあ、これなんかいろいろこう、用途が書いてありますが、まあ確かに毎日ウェブ会議するんだよってことであれば、まあこういう大きなタブレットみたいなデバイスがあると、非常にいいのかなっていうのと、あとは、そうですね、こう遠隔教育、まあ教育機関でも使えるよっていうことで、まあ確かにこう、なんていうんでしょうね、まあ授業を受ける側 PC とかでもいいかもしれないですけども、こう、例えば、まあ、講師側ですよね。こう、生徒数名の顔を見ながら話すよって言ったときに、まあ、ちっちゃい PC とかで生徒の顔を反応見ながらやるのって、まあ、辛いと思うんですけども、まあ、それにこういうのがあると、やりやすいよっていうことで、これはまあ、繰り返しですけども、これで売り上げを上げるというよりは、インターフェースを、改善すると、そういう目的で使われているのかなというふうに、思います。まあ、結論として、ちょっとまだセカンドクォーターの決算って、こう、出てない、クラウドストライクとか、Zscaler とか、まあ、注目のものはあるんですけど、まあ、おそらく、このセカンドクォーターで一番、何しろ、こう、いい決算を出した会社になってくるんじゃないかなというふうに、思いますと。で、ちょっとチャートの方を見てみると、まあ、今日は決算翌日なんですけども、決算当日でも10%ぐらい上げて、で、翌日は30%。で、ちょっと時間によっては40%とか上げてる瞬間とかもあって、まあ、この数日間で、株価が、どえらい上がりを見せているということですね。で、前、ちょっとセクターローテーションがあった時の、8月の前半ぐらい、お盆ぐらいの時が、そこで230ドルぐらいだった株価が、今、435ドルですので、まあ、2倍とは言わないけど、7倍ぐらいとかですか、この、1ヶ月弱、まあ3週、4週間ぐらいで、で、伸びてますと。で、年初来パフォーマンスで言うと、プラス、確か500%ぐらいでしたかね、になっているということなので、まあ何しろ、年初来からしっかりと保有している人にとっては、非常にいいトレードになっているということだと思いますね。あ、そうですね、年初がだいたい70ドルぐらいですので、6倍になってるのか。プラス500%だったら6倍ですかね。になってると。なんで、まあ、SaaS の中で、こう、年初来で見ると、まあ、飛び抜けて今、パフォーマンスがいい、そういう銘柄になってると、思います。まあ、非常に、まあ、私も、これ、3、4月ぐらいから保有してるんですけど、まあ、それでも、もう、3倍かな？トリプルバガーぐらいになってるんですよ。なんで、コロナで、まあ、コロナがこう米国内で流行って、もう明らかにもうテレワーク、テレワークって言われてた時、で、その時大体120ドルぐらいとか150ドルぐらいとかあったわけなんですけど、まあ、そうですね、その子から比べると3倍かな。そうですね。だその時に、まあ、明らかにテレワーク、テレワーク、まあ、そういう時代だと。で、ズームはこうテレワークの中心銘柄じゃないかということで、まあ、そのタイミングで買っても3倍なんで、いや、すごいなと思いますよね。まあ、これから買ってもある意味遅くはないんだろうなと思うんですけどね。まあ、やっぱり、なんかこう、来るべくしてきた、そんな銘柄だなということを感じました。今回は以上です。